第5章、魔法の継承力を活用する実践ポイント虎の巻。1、相手に気持ちよく話してもらうための雰囲気づくり。誰でも簡単にできる5つのテクニック。継承をスムーズに行うためには、実は相手に気持ちよく話してもらうことが必要になります。そのためには相手が気持ちよく話せる環境を作ることが大切です。そこでここでは、継承の環境づくりのテクニックを5個ピックアップしました。1、明るい表情を意識する。2、肯定的な言葉遣いをする。3、安心できる環境を整える。4、相槌やボディーランゲージで関心を示す。5、質問で話を深める。分かっている方はできていることも多いでしょう。どれも簡単にできることですが、基本事項として大切なものばかりです。これからそれぞれ詳しく説明していきますので、よかったらお気軽にチェックしてみてください。明るい表情を意識する。まず一つ目は、明るい表情を意識すること。対面であれば、笑顔は最も基本的なコミュニケーションツールです。相手の話をきちんと聞いていますというニュアンスで微笑み、相槌を打つ。これが相手に、あなたの話を聞いていますというサインを送り、心理的な距離を縮める効果をもたらします。肯定的な言葉遣いをする。二つ目は、肯定的な言葉遣いをすることです。相手の話を聞く際には、なるべく否定的な表現や批判的な態度は避け、肯定的な言葉遣いを心がけましょう。例えば、それは大変でしたね、などといった共感の言葉を挟むことで、相手は自分の話に耳を傾けてもらえていると感じ、さらに話しやすくなります。ただ、コンサルタントなど指導する立場の場合、どこかでクライアントさんの思考の方向性を正すために、否定的な話を伝えなくてはならないケースもあります。そんな時には、単純に否定するだけでなく、なぜその考えではうまくいかないのか、という理由もセットでお伝えすることが必要になります。安心できる環境を整える。三つ目は、安心できる環境を整えること。オンラインミーティングの場合でも、対面の場合でも、背景や環境はコミュニケーションに影響を与えます。雑音が少なく、プライバシーが保護された静かな場所を選ぶことで、相手はよりリラックスして話すことができます。特にオンラインの場合は、無造作に自分の部屋からセッションする方もいらっしゃいますが、サービスを提供する側の立場からすると、その環境も含めてのサービスのパッケージになるので、印象がいい方が相手の満足度が上がります。カメラの位置や照明にも気を配って、明るい印象を与えることが安心感にもつながります。相槌やボディーランゲージで関心を示す。四つ目は、相槌やボディーランゲージで関心を示すことです。そうなんですね、といった相槌は、相手の話に関心を持っていることを示します。また、うなずきや表情の変化も、非言語的なコミュニケーションとして有効です。ここでも笑顔が有効ですね。話しやすくなります。これらの小さな仕草が相手に安心感を与え、話しやすい雰囲気を作り出します。質問で話を深める。そして、五つ目は、質問で話を深めることです。相手の話に基づいて、興味や関心を持っていることを示す質問をすることで、さらに会話を深めることができます。それでどうなりましたか？その後どう感じましたか？といったオープンクエスチョン。イエス・ノーで話が終わらないタイプの質問方法は、相手にさらに詳しく話してもらうきっかけを作り出します。環境づくりは案外侮れない。 このように相手に気持ちよく話してもらうための雰囲気づくりは、傾聴力を発揮する上での土台となります。明るい表情や肯定的な言葉遣い、安心できる環境の提供、適切な動作、相槌など。そして、関心を示す質問を通じて、相手からの信頼を獲得し、さらなる会話の発展へと結びつけていきます。これらのポイントを実践することで、より深い悩み、関心、欲求を引き出すことができるので、聞くときの環境づくりは、案外侮れないのです。2、話を聞くときにやってはいけない、5つの NG ポイント。そういう人もいるなぁと思うかも。傾聴はコミュニケーションにおいてとても大切なスキルの一つですが、円滑に実践するために避けた方がいい行動があります。そこでここでは、話を聞く際にやってはいけない5つの NG ポイントについて解説します。1、話を中断する。2、自分の話で持ち切りにする。3、批判や否定から入る。4、スマホや他の作業に気を取られる。5、偏見を持って接する。これらの内容はビジネスでもプライベートでも共通する話なので、あなたも、ああ、そういう人もいるな、と思うかもしれませんね。それでは、これからそれぞれについて詳しく説明していきましょう。話を中断する。まず一つ目は、話を中断すること。相手が話している最中に中断することは、やらない方がいい行動の一つです。相手に対する尊重の気持ちを欠いていて、相手の話に興味がないかのように受け取られかねません。相手が話し終えるのを待ち、適切なタイミングで自分の意見や質問を挟むようにしましょう。自分の話で持ち切りにする。二つ目は自分の話で持ち切りにすること。相手の話を聞く際には、自分の経験や意見をいきなり前面に出すことは避けた方がいいです。会話は双方向のやりとりが心地よい空気を作ります。自分の話題で持ち切りにしてしまうと、相手は話を聞かれていないと感じ、不快に思うことがあります。相手の話に耳を傾け、共感や理解を示すことが、相手の話に耳を傾け、共感や理解を示すことが大切です。批判や否定から入る。3つ目は、批判や否定から入ることです。相手の話に対して批判的、または否定的な反応から入ると、コミュニケーションの壁を作ってしまいます。これにより、相手は防御的になり、オープンな会話が困難になります。建設的なフィードバックや異なる視点を提供する場合でも、まずは相手の話に共感を示し、その上で相手に理解してもらえるような言葉を選びながら伝える必要があります。スマホや他の作業に気を取られる。四つ目は、スマホや他の作業に気を取られることです。話を聞いている最中にスマホをチェックしたり、他の作業に手を出したりすることは、相手に対してとても失礼な行為です。これは相手の話に集中していないことを表し、相手を軽視しているように受け取られてしまいます。会話中は、相手に全注意を向けることが重要です。最近で言うと、Zoom のリアルタイムセミナーなどは悩ましいところですね。私自身も、リアルタイム参加できるときには、なるべく時間をしっかりとって傾聴の態度で聞くように心がけていますが、内容によっては正直ながら作業で聞いてしまうこともあります。このあたりの見解は講師の考え方によると思います。ちなみに私自身は顔出しで参加していただけるならコミュニケーションを取りたいし、雑多な環境でのリアルタイム参加ならむしろ顔出しなしのミュートの方が他の方の集中力もそがれないので、好ましいと感じています。 偏見を持って接する。そして5つ目は、偏見を持って接すること。先入観や偏見を持って会話に臨むことは、公平な傾聴を妨げます。相手の話に対してオープンマインドでいることが、真の理解や共感へとつながります。人はそれぞれ異なる背景や価値観を持っています。私もなるべく、その垣根は取り払った、フラットな状態で聞くようにしています。大切なのは、相手を尊重し、理解しようとする気持ち。傾聴において大切なのは、話を聞く、という行動の裏にある、相手を尊重し、理解しようとする気持ちです。ですから、これらの5つの NG ポイントを避けることにより、より深い信頼関係を築き、相手からの信頼を得ることができます。効果的な傾聴は、相手との関係を深めるだけでなく、自己成長にもつながる貴重なプロセスであると、クライアントさんの話を聞くたびに実感しています。3. 相手の話を上手に聞き取るメモの取り方、3つのポイント。あなたは手書き派？パソコン派？あなたは人と大切な話をするときのメモって手書き派ですか？それともスマホやパソコン派ですか？ちなみに、私は手書き派です。それもかなり乱筆な書き方の方かもしれません。今まで何度か手書きとパソコンで要点をまとめる感覚を比較したことがあるのですが、脳内記憶にしっかり定着しているのは、やはり手書きでした。手書きとスマホ、パソコンは用途に合わせて変えれば良いと思うのですが、私は思考を整理するなら手書きがいいと考える派です。人材育成トレーナーコンサルタントの鈴木慎介さんは、そのご著書、仕事は一冊のノートで10倍差がつく、アスカ出版社で、手書きとスマホ、パソコンでのメモについて次のようにまとめています。手書き、使う目的、思考、発想、頭と心の整理。メリット。脳が刺激される。自由度が高い。Wi-Fi が不要。デメリット。書くのが面倒。修正に手間がかかる。コピペや検索ができない。スマホ、パソコン。使う目的。記録、情報共有。メリット。修正がしやすい。コピペがしやすい。検索性に優れる。デメリット。脳が刺激されにくい。書く自由度が低い。集中できない。また最近は、グラレコ、グラフィックレコーディングなるものも流行っているようです。こちらは絵や図形などを使ってまとめる手法です。ちなみに、下妻豊子さんが主催されている耳で読むビジネス書はクラブハウスでリスナー5000人超えの人気ルームですが、この中で堀部ゆかりさんが週替わりの著者さんのインタビューを毎週グラレコでまとめています。先日は私の著書、感情科学術もまとめてくださいました。とてもよくまとまっているので、グラレコの実例としてぜひご覧になってみてください。さて、メモの手法はさておき、相手の話を聞き取る3つのポイントがあります。1. キーワードとフレーズを中心に記録する。2. 構造を意識したメモ取りを行う。3. 聞きながらも相互作用的にメモを取る。ここでは、それぞれについて私の経験値も合わせてお伝えしていきたいと思います。キーワードとフレーズを中心に記録する。一つ目は、キーワードとフレーズを中心に記録することです。すべてを文字通りに書き取ろうとすると、メモを取ることに集中しすぎてしまい、肝心の話されている内容を聞き逃すことがあります。重要なのは、話の中心となる キーワードや重要なフレーズをピックアップして記録することです。これにより、話の要点を逃さずに記録できるだけでなく、メモを見返した時にも内容を思い出しやすくなります。構造を意識したメモ取りを行う。二つ目は、構造を意識したメモ取りを行うこと。話の流れに沿ってメモを取ることで、情報の構造を理解しやすくなります。例えば、話の導入、中心となる内容、結論や要求事項など、話の構造に基づいてメモを整理することが効果的です。これにより、相手の話の全体像を把握しやすくなり、後でメモを見返した時にも、話の流れを追いやすくなります。また、話の中で出てきた問題点や解決策、アクションアイテムなどは、矢印を伸ばして別のカテゴリーに書いておくと、話を整理しやすくするのでおすすめです。聞きながらも、相互作用的にメモを取る。そして三つ目は、聞きながらも相互作用的にメモを取ること。メモは単に情報を記録するだけではなく、相手とのコミュニケーションの一部として活用することができます。例えば、相手の話に基づいて質問をメモしておき、適切なタイミングで質問を投げかけることで、より深い理解を得ることができます。また、相手の話を要約して伝えれば、自分の理解が正しいかを確認でき、相手にも自分がしっかりと話を聞いていることを示せます。相手の話の要点をつかんで、距離を縮めるために。このようなメモの取り方は、私のようなコンサルタントはもちろんですが、おそらく仕事をしている個人事業主であれば、皆必要なスキルだと思います。たまに全体ミーティングなどをやっていると、いきなりトンチンカンな発言をする方がいらっしゃいます。そういう方は、大抵メモを取っていないか、メモを取るべきキーワードがずれていたり、メモの順序がおかしくなっているケースが多いです。とはいえ、メモを取るのに必死すぎて、話を聞けなくなるのは本末転倒。メモはあくまでも、相手の話の要点をつかんで、自分と相手の距離を縮める会話をするために使うのが、傾聴力におけるメモの取り方と言えるでしょう。4. 質問が苦手な人のマインドブロックの外し方。質問をするのは苦手という方は多い。あなたは質問をするのが得意でしょうか？それとも苦手でしょうか？
私自身はそこまで苦手ではありません。
わからないことは聞かないと解決できず気持ち悪いと思うタイプで、恥ずかしさよりもその気持ち悪さが勝るため、普通に聞けてしまいます。しかしながら、一般的には、質問するのは苦手というタイプの方が多いことも知っているので、ここでは質問をするマインドを整えるためのヒントをお伝えしたいと思います。1. 質問することは素晴らしい。安心できる環境で練習してみる。3. 質問を事前に準備しよう。それでは、それぞれについて詳しくご説明しましょう。質問することは素晴らしい。まず一つ目は、質問することは素晴らしいと思うことです。質問が苦手な人は、質問をすることで無知だと思われるかもしれない。相手を困らせてしまうかもしれないといった恐れを持っているケースが多いと感じています。自分が恥をかくのが嫌ということが背景にあるかと思うのです。しかし、質問は学びを深めるための強力なツールであり、相手にとっても自分の考えを明らかにするチャンスです。さらに、あなたのスタンスを明らかにすることもできるので、よりコミュニケーションが深まります。そのために勇気を持って質問する。そして、そんな自分は素晴らしいと褒めてあげてください。
小さな一歩からで構いません。わからないことは聞いてみる。この姿勢はそのまま集客と制約の成果に直結しています。質問できない人は、疑問に思うことは聞いてみるという小さな習慣づくりからやっていきましょう。安心できる環境で練習してみる。二つ目は、安心できる環境で練習してみることです。質問をすることに慣れるためには、友人や信頼できる同僚など、安心できる相手との会話の中で練習するのがいいかもしれません。会話の中で質問をし、フィードバックを得ることで、質問のスキルを向上させることができます。気の置けない仲間に内容に対して率直な意見をもらって感覚をつかんでおけば、関係性が薄い方に質問するときにも役に立つと思います。質問を事前に準備しよう。そして三つ目は、質問を事前に準備することです。特に会議やプレゼンテーションなど、事前に質問の機会が予想される場面では、質問を事前に準備することが有効です。事前に準備した質問を持っていくことで、質問する際の不安を減少させることができます。例えば、私は憧れている方のセミナーに参加するときに、事前準備をしています。もしその方が著者さんなら、事前に本を読み持参しておいて、なるべく前列を取り質問をすると、高確率で憧れの著者さんに顔を覚えてもらいます。質問力は、まさしくコミュニケーション能力とプレゼン力に直結します。この力があるかないかだけでも、随分人生が変わると思いませんか？質問力と傾聴力は、セットで人生を変えることができる巨大な二大スキルです。大いに活用するべく、苦手な方は、まずマインドブロックを外していきましょう。5、制約する人、しない人を見極める、聞く力。肌感覚でわかる、買う人と買わない人。買ってくれると思っていたのに、決まらなかったんです。お客様との最後の制約シーンで、自分が思い描いていた結果と異なり、残念ながら不制約で落ち込むクライアントさんから、よくご相談を受けます。ここで注目すべきポイントは、買ってくれると思っていたのに、というセリフです。なぜこのクライアントさんは、お客様が買うと確信したのでしょうか。私はその話の流れを聞いて、逆に、なるほど、そのお客様は買わないなと感じました。この差は、お客様と対峙した経験の数です。私は営業職で22年間契約のシーンに立ち会い、その後も自営業で13年、合計35年の営業的な契約シーンの経験値があります。ここまで来ると肌感覚で、極端に言うと、お客様と出会って5分もしないうちに、この方は買う人か、買わない人かの見分けがつくのです。とはいえ、そのようなお客様が隠し持っている本音を感じ取るという芸当は、制約シーンに不慣れな人には難しいと思います。そこでここでは、見た目、または行動で簡単にわかるお客様のサインをお伝えしたいと思います。制約への意欲を示す3つのサイン。まず、制約への意欲を示すサインです。これには次の3つがあります。1、具体的な質問が多い。制約する可能性が高いお客様は、サービスや商品に対して具体的な質問をします。例えば、価格、利用方法、アフターサポートに関する質問などがそれに該当します。これは提供されるものに対して、お客様が真剣に関心を持ち、それを自分の状況にどう活用できるかを考えている証拠です。2、利用開始の時期について言及する。お客様自らが、いつから始められますか？いや、導入までの流れはどのようになりますか？ といった話題を持ち出した場合、それは制約に非常に近い状態であることを示しています。これらの質問は、お客様が実際にサービスを利用することを想定して、真剣に考えていることを意味します。3. 個人的な感想や経験に基づくフィードバックを提供する。お客様が自身の過去の経験やニーズに基づいて、あなたのサービスや商品に関する意見を述べる場合、それは深く関心を持っている証拠です。これはお客様が自分の問題を解決するための解決策として、あなたの提案を真剣に検討していることを示しています。制約しない可能性が高い3つのサイン。次に、制約しない可能性が高いサインもご紹介しましょう。こちらも3つあります。1. 興味のなさを示す非言語的サイン。お客様が会話中に携帯電話をいじる、目を合わせない、うなずかないなどの行動をとる場合、これは興味が離れていますよね。このあたりは皆さんもすぐにわかることだと思います。また、体を後ろに引いたり、腕を組んだりする仕草も、関心が低いことを表しています。2. 話題をそらす。提案に関する話題から頻繁に話をそらし、関連性のない話題に移行するお客様は、提案に対してそれほど関心がない可能性があります。また、質問に対して曖昧な回答をしたり、回避する行動も、制約の可能性が低い様子を示しています。3. 価格に対する過度の懸念。すべてのお客様が価格を気にするのは当然なのですが、会話の大部分が価格の話に注目して、過度に価格交渉に固執する場合があります。そのような時は、お客様が感じている価値が価格よりも低く見えている状態であるということです。このようなお客様は、散々価格の話をした結果、制約に至らない可能性が高いです。お客様の状態を見抜く質問力。さて、ここまで制約の可能性があるタイプと低いタイプの方のサインをお客様からの質問で見分ける形でお伝えしました。しかし、これは裏を返せば、あなたの方からこれらの状態を把握できる質問をすれば、質問される前でもお客様の状態を見抜くことができるということでもあります。例えば、制約の可能性が高い方は、1、具体的な質問が多いと書きました。ということは、お客様の制約の可能性を確かめたかったら、あなたが具体的な質問をしてみてもいいということになります。本気で考えている人なら喜んで話に乗ってくるでしょうし、買わないつもりであれば、押されて嫌な気持ちになるので、制約しないタイプの、2、話題をそらしてくるという反応をするでしょう。このように、質問力、イコール傾聴力を使うことで、相手の本心を短時間で確認することもできるのです。買う気がない人には、無理に売らなくていい。ここで少し話がそれますが、もう一つついでに言うと、私は買う気がない人には無理に売る必要はないと考えるタイプです。つまり、タイミングと相性が重要なので、いらないと思う人には無理に売る必要がないと考えます。特に制約しない可能性が高いサインの、3、価格に対する過度の懸念のようなタイプの方には、私なら積極的に契約しない方向に話を進めます。なぜならば、お客様が感じている価値が価格を上回っていない人と無頓着に契約をすると、後で大きなクレームに発展することも多いからです。私のクライアントさんも、このようなタイプの人に引っかかって、言いがかりをつけられて苦労している話も伺っています。だから、このようなタイプの方は、さらりと話を終わらせてお引き取りいただく方が良いのです。もちろん制約だけにフォーカスするなら 心理操作を使って相手の心を誘導して買わせることもできなくはありません。しかし、それを行ったところで相手にも自分にもいいことはありません。あくまでも契約はウィンウィンの喜びの中で交わされるものだと思います。時間は有限です。あなたの時間はあなたのサービスを本気で喜んでくださる方に使うべきです。冷やかしの人、時間のヴァンパイアと認定できるタイプの人はさらりと対応して帰りせずお帰りいただくのがお互いのためです。だからこうしたサインを用いて相手が買う気があるのかないかを判断することが大切なのです。そうすることでいらないという相手に無理に食い下がる必要もなく、欲しいという人にだけ大切な時間を使えるようになります。そのためにも、ぜひ積極的に攻めの傾聴力を発揮してくださいね。